それでは、本日の聖書の箇所を、お読みいたします。ヨハネの福音書4章7節から15節、新約聖書163ページです。お読みいたします。ヨハネの福音書4章7節。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは、私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。彼女は言った。先生、あなたは汲むものを持っておいでにならず、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手においでになるのですか。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。女はイエスに言った。先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。以上の箇所から水を飲ませてくださいと題して、広川先生にメッセージをお願いいたします。
皆様、おはようございます。
おはようございます。
大雨によるですね、各地での災害のニュース、そしてまた今回台風が上陸をいたしまして、被害も心配をされております。コロナ感染者、相変わらずですね、多く緊急搬送や医療現場のですね、対応能力を超えているというふうにも報じられています。困難の中にある方々の上に主の助けを祈ります。また皆様のですね、日々の歩みが守られますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。一週間のそれぞれの歩みを終えて、今日また主の前に兄弟姉妹たち出ております。一人一人その通ってきた道は異なりますけれども、さまざまなところで弱さを覚えたり、また疲れを覚えたり、痛みや悲しみを覚えられた方もいらっしゃろうかと思います。また霊的にも飢え渇いて御前に集っています。一人一人の兄弟姉妹の上にあなたの御手を触れてくださって、その体、心、霊において健やかにしていただいて、今日から始まる新しい週も主にあって置かれたところで励んでいくことができるように助けてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。神様が一人一人に必要なメッセージをお与えくださることを信じて、御手のうちにお委ねいたします。イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日の箇所、先ほどお読みいただいたのは7節から15節でありますけれども、もうお読みいただいてよくお分かりだろうと思いますね。1節から42節までが一つのお話になっておりますので、今日は 42節までを通して見ていきたいと思います。前回私たちはですね、有名なこのミニバイブ、小型の聖書と呼ばれるですね、ヨハネ3章の16節の御言葉を学びました。神様は全ての人を心から愛していらっしゃること、そして神様が人々を愛されるのはイエス様を信じる人が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるということをご一緒に学びました。今日のこの聖書の箇所にはサマリア人の女性がイエスと出会ったことが記されております。当時のユダヤ人の人たちは蔑んで付き合いをしなかったサマリア人ですけれども、その一人の女性にも神様の愛が注がれていることがよくわかる記事であります。4章の冒頭でですね、イエス様が南のユダヤ、おそらくこれはエルサレムと思われますけれども、エルサレムの町から北のガリラヤに移動するために最短のコース、あるいは一番まあ楽なコースと言ってもいいでしょうね、このサマリア地域を通過していくことになり、そしてイエス様とイエス様の一行はですね、サマリアの町スカルと呼ばれる町に着かれました。イエス様はですね、旅の疲れで井戸に腰を下ろして一人で休んでいらっしゃいました。同行していた弟子たちはですね、食料を買いに町に出かけておりました。ちょうどそこへサマリア人の女性が一人で水を汲みにやってまいりました。イエス様はこの女性に、私に水を飲ませてくださいと頼みました。まあ、この時代ですね、この基本的に井戸に水を汲みに来るのは朝と夕方なんです。ところがこの女性はその時間帯をちょっとずらしましてですね、日中一人で、しかも女性がですね、井戸に水を汲みに来るということは普通ありえないことなんです。ですから、まあ、この女性にはですね、そうせざるを得なかった、まあ、それなりの理由があったということがわかります。また当時のユダヤ人はですね、サマリア人とは付き合いをしなかったということが知られておりますので、このイエス様のですね、申し出、しかも男性が女性に話しかけると、ということもですね、異例のことで、この女性ひどく戸惑いました。ユダヤ人とサマリア人というのは民族的には同じルーツでありますけれども、サマリア人というのは他の民族の血が混ざった人たちでした。もうこれはすでにですね、サマリア人の誕生ということに関してはもう列王記を学んでおられます。皆さんはよくご存知だろうと思いますね。かつてサマリアっていうのはイスラエルの国が2つに分裂して北王国南王国に分かれました。そして北王国の都がサマリアでした。歴代の王様たちはこのサマリアで政治を司っておりました。ところが東に起こったアッシリア帝国によって北王国は滅ぼされていきます。そしてアッシリア帝国はですね、北王国の住民ほとんどをですね、このアッシリア帝国内に強制移住をさせて、代わりにアッシリア帝国の中に住んでいる民族をですね、このサマリアの地域に入植させ、もちろんこれも強制入植です。本人の意思 無視ですね。とにかく行けって言われたら行かざるを得ない。そしてこの地域にですね、残っていたおそらくですね、非常に貧しい方々のユダヤ人と 入植してきた人たちの間に誕生した人たちが、民族的には、このユダヤ人の家系なんですけれども、ちょっと違う、いわゆる、まあ、混血と呼ばれる人々でありました。ですからユダヤ人はですね、サマリア人は自分たちとは違う民族なんだから、仲間じゃないということで付き合いをしなかったわけです。ですからこの驚いたサマリアの女性はですね、どうしてユダヤ人のあなたがですね、サマリア人の私に水をくださいと求めるんですかと、まあ、イエス様に、この驚いて聞き返していくわけです。すると10節、イエス様は彼女にですね、もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう、というふうに語られます。さらにイエス様はですね、この井戸の水を飲む者はまた乾きますけれども、私が与える水を飲む者は決して乾くことがなく、泉となって永遠の命への泉が湧き出ます、というふうにも語られました。これを聞いたサマリアの女性、イエス様が語られたですね、言葉の本当の意味をどこまで理解したのか分かりません。おそらく彼女の答えからするとですね、あまり分かってなかったというふうに考えられますけれども、とにかくですね、彼女はですね、イエス様に15節、とにかく先生、私がね、乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもいいように、汲みに来るのが彼女にとっては多分苦痛だったんでしょうね。人目を忍んで来なきゃいけないから、そしてその水を私にくださいと、よくわからないけど、とりあえずですね、あなたが私にくれるっていう水はなんかよくわからないけれども、くださいと、こういうふうに願い出たということです。するとイエス様はですね、今までの話の文脈からするとですね、全く関係ないことを語られたわけですね。それがあなたのね、夫をここに連れてきなさい。すると彼女は、私はね、夫はおりませんというふうに答えます。するとイエス様はですね、あなたには5人の夫がいましたよね、でも今あなたが一緒にいる男性は夫じゃないですよね。彼女はそれを隠しておきたかったことです。知られたくないことなんです。でもまあ知られてしまってるわけですね、町の人には。でもそれをこの見知らないこのユダヤ人の男性がポンと言い当てたわけです。もうこの女性はびっくりしました。どうしてあなた私のことね、個人的なことを知ってるわけですか。あ、分かった、この人はきっと預言者に違いない、神様からそういう知恵をいただいて、そういう知識をね、持つことができたんじゃないかというふうに思いました。そして当時、そこからこの今度はイエス様の本筋の方に話が入っていくわけですね。サマリア人はこのスカルの町からですね、あまり遠くないところにゲリジム山という山がありました。その山でサマリア人たちは礼拝を捧げていたんです。ところが南のですね、このエルサレムの住民たちはどうしてたかというと、ユダヤ人の人たちは当然 一旦壊された神殿を再び再建をして、もちろん再建したですね、神殿はソロモンが建てたものには比べるほども、比べることができないほどですね、どうもみすばらしいようであったりありましたけど、とりあえずですね神殿があったんです。そしてそこでですね神様に礼拝を捧げていました。しかし、イエス様はですねどこで礼拝をするかということは重要なことではないんですよ。大切なことは何かというと、まことの神様は霊でいらっしゃる。だから礼拝するものは霊とまこと、その人の真実な心を持って捧げていくということが最も重要なことなんですよということを彼女に教えられました。すると彼女はですね、まあ多分その彼女の持っていた宗教的な知識っていうのはたくさんはなかったと思うんです。とりあえず彼女はですね自分が知ってること、いや私はですね救い主メシア、まあ、すなわちこのキリストがですね来られるということを知っております。そしてメシアが来られたら全てのことをね私たちに教えてくださるというふうに私は聞いていると。するとイエス様がここで初めてですね、あなたと今ねお話をしているこの私がそれですと。イエス様ご自身が救い主であるということを彼女に語られました。そしてこのサマリアの女性はそのイエス様の言葉によってイエス様を救い主として信じました。そしてその驚きと喜びを彼女は町に戻ってですね多くの人たちに伝えました。そして彼女を通してサマリアに住む多くの方々がイエス様を救い主として信じ救われていきました。あなたや私がですねサマリアの女性のように人生の途上でイエス様と出会い信じて永遠の命を持つことができたのはイエス様のあなたや私に対する深い愛から出てきています。そしてまた計り知ることのできない神様の摂理、導きによるものであります。私たちはですねイエス様の愛とそして導きによって永遠の命が与えられたということを心から感謝をしていきたいものだと思います。今この時もですねイエス様は生きてらっしゃいます。そのイエス様は一人として滅びることがないようにイエス様を信じて永遠の命を持つ人を探し求めていらっしゃいます。イエス様を信じたサマリアの女性が周りの人々にですねイエス様のことを伝えました。そして彼女の言葉を通して人々はイエス様を知りそして救い主として信じることができました。私たち一人一人ですねイエス様と出会ったのは時も場所もそして導いてくれた方々も違います。私がですねこのイエス様と出会うことができたのは最初私のですね記憶をたどっていくと予備校の時代です。いつどこで手渡されたか誰が手渡してくれたか一切私記憶にないんです。でも私が街の中を歩いてですねどこかでですね 小冊子、まあ、トラクトをですね渡してくださった方があったんです。それは三浦綾子さんのですね、私を変えた愛と神の愛でしたかね、そのトラクトでそれを自分の下宿に帰ってですね読んだことをよく覚えています。でも誰が渡してくださったか、まあ、全然記憶ない。ただクリスチャンの人だろうということだけは想像がつくわけですね。そして学生時代、自分自身の生き方に疑問を感じていた時にですね、聖書の学び会に私を誘ってくださった方があります。多分自分一人では行かなかったと思います。でも誘ってくださった方があった。そして聖書を教えてくださる方がありました。また私のためにですね祈ってくださった多くの方々がいらっしゃいました。その方々によって私はイエス・キリストを知ることができるようになりました。皆さんもですねご自分のことを振り返っていらっしゃるとですね、イエス様とどのようにして出会ってきたのか、それには多くの方々の祈りやまた導き、そして何よりもイエス様の背後にあるこの愛があったということを知ることができると思います。私たちもですね、あなたや私にとって大切な人に永遠の命を与えてくださるイエス様のことを、今日の箇所に登場してきたサマリアの女性のように伝えてまいりましょう。今週の皆様の歩みが守られ祝福されますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。イエス様は私たちを探し求め見出してくださいました。そのことによって私たちはイエス様を信じ永遠の命を得ることができました。その神様の恵みを覚えて心から主の皆を褒めたたえます。今なおイエス様はまだ信じてない人がイエス様を信じて永遠の命を持つようにと探し求めていらっしゃいます。どうぞ私たちがそのイエス様と共に歩み、そしてイエス様を証ししていくことができるように私たちを用いてください。イエス様がいらっしゃるところに私たちも共に行きたいと願っております。今週一人一人をお使わしくださるようにお願いをいたします。また課題を抱えて苦闘していらっしゃる方々もあります。どうぞ主の励ましと助けをお与えください。病を打てる方々もいらっしゃいます。どうぞ御手を差し伸ばし癒し健やかにしてくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。